耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1263回10月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。先日北朝鮮から届いたニュースですが、キム・ジョンイル総書記の三男ジョンウン氏が実質的な後継者に選ばれた。はい、このニュース聞いてね、おー世代交代かとちょっとびっくりした人も多いと思うんですけど、北朝鮮という国皆さんどうですかね。まあ日本全体で見るとちょっとなんかきな臭い国だなとか危険な国だなっていうイメージかもしれませんけど、あの拉致被害者のね、会とかありまして、まああの問題に関しては結構北朝鮮にいいイメージを持ってない人多いと思います。僕としてはですね、北朝鮮についてはですね、わからないっていうのが強いです。まあというのもですね、国交断絶していることもありますけれども、情報が少なすぎて何が本当で何が嘘なのかよくわからないと。なんかテポドンとか一時期騒がれてましたけど、その武器があるのかないのかわからないね。もしかしたらなんかあの陰謀論みたいにね、もっと恐ろしい武器持ってるかもしれないんですよ。ゲルググとか作ってるかもしれない。いや、それないと思うんですけど。それでですね、今回はですね、未だにあの謎の多いあの北朝鮮の、いわゆるその将軍ファミリーを、最も近くで見てきたであろう日本人が書いた本、これをご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、中央公論新社より出ております藤本健次著、北の後継者キム・ジョンウンという本です。著者の藤本健次さん、キム・ジョンイル専属料理人として87年から約13年間、北朝鮮で過ごしまして、2001年に脱北してですね、日本で北朝鮮の内情に関する証言や書籍を出し続けています。で、この藤本健二さん、実は偽名なんですけどね、本名は明かしてません。で、まあ、おそらく変装のため、バンダナとサングラスと、顎ひげという、なかなかインパクトのあるですね、見たことがある方はね、もう一発で覚えてると思いますけど、この藤本健二さんがね、書かれたのが今回紹介している北の後継者、キム・ジョンウンという本です。事実上後継者とされているキム・ジョンウン氏の人物像について、藤本さんの記憶に基づいて、書かれています。で、藤本さんはですね、このキム・ジョンウンが7歳の時から、約18歳ぐらいの時まで、近くにいたので、話すということもあってね、覚えているそうで、ただね、最近のジョンウンは知らないと。でも、昔のジョンウンからすでにリーダーシップの片鱗は見えたから、後継者としてね、指名されたのも非常にうなずけると、そういう内容の本になっています。で、まずはですね、本によれば、このキム・ジョンイルのね、家族なんですけども、まず3人の奥さんと5人の子供がいます。で、まあ、子供の中で有名なのがおそらく3人でしょう。長男でね、お母さんが一人だけ違うキム・ジョンナム。そして、次男キム・ジョンチョルと、三男キム・ジョンウン。で、まあ、三人ともね、たまにメディアに出てきましたけども、まず長男のね、ジョンナム、通称マサオくんはですね、2001年が一番有名なんですけど、ディズニーランド目当てで入国したんだけど、成田空港で入国管理法違反の容疑で国外退去処分というですね。ちょっと法律的には確かにまずい問題なんですけども、あの時ちょっとインターネットがにわかに盛り上がったのは僕覚えてます。ディズニーランドかと。訪日の目的がディズニーランドかと。そこはもうちょっと入れてやれよっていうね、僕もちょっとそう思いました。で、次男のね、ジョンチョル、ジョンチョルさんはですね、2006年ドイツで行われたエリック・グラプトンのコンサートに行っていたところをメディアにキャッチされました。兄弟の中ではあまりお父さんにじゃなくてね、ちょっとジャニーズ顔なんですよね。で、三男のジョン、ジョンさんはですね、一応1998年からスイスのインターナショナルスクールに留学していたことが最近明らかになってますけど、情報が一番少なくてですね、この前やっと初めてですかね、顔が出た。で、見たんですけれども、おじいちゃんとお父さんそっくりっすねっていう、すごいレベルで似てたのでね、なんか一部週刊誌の整形疑惑まであるそうです。で、このジョンチョルさんとジョンウンさんが、コ・ヨンヒ夫人との子供で、ジョンナムがソン・ヘリム夫人との子供と。長男にも関わらず後継者に選ばれなかったのは、まあ、おそらくですね、このコ・ヨンヒ夫人の方が、キム・ジョンイルの性質的な、扱いというか、まあ、一番寵愛を受けていたからなんだそうです。で、まあ、先月末44年ぶりに開かれた朝鮮労働党代表者会で、このキム・ジョンウン氏がですね、実質的な後継者として、大将というポストが与えられました。その席で初めて現在のジョンウン氏の映像が公開されたんですけども、皆さんこれはね、ぜひググってみてください。そっくりです。 で、藤本さんはですね、このジョンウン氏がね、7歳の時に知り合って、以後18歳ぐらいまで近くにいたんですけど、7歳で初めて会った時のエピソードがですね、兄弟の初お披露目の席だったらしいんですけど、ジョンチョル王子はすぐに握手して力強く握り返してくれたんだそうです。でも、ジョンウン王子は、こう、睨みつけられた上に握り返してくれなかったという、ちょっとなんか寂しい思い出があったそうですね。で、その後ね、藤本さん、料理人なんですけれども、二人の遊び相手に指名されまして、まあ、良き友人相談相手のようにですね、この二人の成長期を見てきたんだそうですね。で、なんでもね、この弟のジョンウンと兄のジョンチョルはですね、真逆の性格で、昔からお兄さんのジョンチョルの方がですね、まあ、おとなしく穏やか、そして弟のジョンウンは、やんちゃで気が強かったらしいです。でもですね、やんちゃで気が強い分でしょうか。弟のジョンウンさんの方がですね、リーダーシップの開花も早かったみたいで、10代半ばからですね、早くも、藤本さん曰く指導者の素質を見せていたんだそうです。そんな藤本さんの記憶に残ったこんなエピソードをご紹介します。招待所内でバスケットボールの試合が終わると、ジョンウン大将は必ず自分のチームで反省会をする。そして一緒にプレーした選手たちに対してどこが良かったか悪かったかを指摘する。素晴らしいプレーをした選手には名指しで、さっきのパスとても良かったと手を叩いて褒める。一方、ミスした選手には悪かった点を具体的に挙げて厳しく叱っていた。しっかりとメリハリをつけて、叱るべきところでは叱る。10代半ばでそれができるだけでもすごいのだが、怒鳴りつけた選手について後でこう言ったのには驚いた。彼のことあんなに怒ったけど大丈夫かな、立ち直れるかな、そう言いながら笑みを浮かべているのだ。それを見て私は思った。怒ることも計算づくなのだ。相手に自分の足りない部分を気づかせて、次は怒られないよう努力させるために怒っているのだと。単に人の先頭に立とうとするだけではなく、10代半ばにして人の心をつかむ術を身につけていたのには感心するばかりだった。はい、というわけでですね、まあ、10代半ばから見えたこの指導者の素質ってのはこういうことなんですけれども、まあ単純なことではありますけどもね、まあ、10代半ばぐらい、皆さんがね、中学生高校生ぐらいの時に部活動のキャプテンなんか務めた人はわかるかもしれませんけど、これ意外と難しいんですよね。恩賞筆罰っていうか、なんか怒ったりね、褒めたりっていう、このバランスというのが非常に難しいんですけど、それをね、よくできてたと藤本さんは振り返っています。ちなみにお兄さんのジョンチョルさんの方はですね、バスケットボールの試合とかね、終わったらはいすぐ解散って感じでね、解散してしまうらしくて、まあここにもやっぱり兄弟の性格の違いっていうのが見て取れたんだそうです。さて、そんな北朝鮮の兄弟なんですけども、マスコミの多くはですね、最初、この二人のどちらでもなく長男のね、ジョンナムの方が後継者に一番近いと考えていたそうです。でも藤本さんはね、ずっとこのジョンウンが後継者に選ばれるだろうと思っていたと言います。まあ、なぜかというとですね、まあ、近くで見てたっていうのも大きいですし、またそのジョンウン、ジョンチョルさんはね、いわゆるその7歳から18歳ですよ。なかなか男の子の可愛い時期に一緒にいたので、そういう親しみはあったんでしょうけども、何よりもですね、この本に載っている5時間の会談というのがありまして、5時間にわたって北朝鮮とその日本とか西側諸国との経済格差とか、あとその市民生活の質の差っていうのを永遠とその相談というか、まあ、悩みを打ち分けたみたいな。そういったところがあったんです。で、それを聞いて、あ、こういう素質が彼にはあるのか、そして、これを急に気にしたっていうことはお父さんから何か言われたのかなっていう、そういったこともですね、加味して、おそらく、ジョンウンが後継者になるだろうと、藤本さんは思っていたと言います。で、そんなジョンウンさんもですね、まあ、軍内部ではまだ実績が残せていないので、不安材料はやっぱりあります。もし今、キム・ジョンイルがね、卒位してしまって、ジョンウンが後を継ぐってことになっても、軍事政権にちょっと握られてしまう可能性はあるわけですね、実権を。あとはこの本、どちらかというと、藤本さんが、ややキム・ジョンウンに対してね、まあ、優しく書いているのはあるんですけども、まあ、これはやっぱりね、7歳から18歳でしょ。そりゃ自分の息子みたいなもんですから、ついついね、まあ、甘く見てしまうところはあると思います。それをね、引いてもですね、やっぱりここまで近くで見た日本人ってのはそうそういませんので、まあ、貴重な北朝鮮を知るための一冊になっているんじゃないでしょうか。 藤本健二さん自身のですね、信憑性に対してね、疑念を持っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一応この中高新書に書かれている内容としてはね、そんなに矛盾もなさそうだったのでね、僕は信じたいと思っています。これからね、やっぱりずっと地理的にはお隣の国ですから、北朝鮮、どんな風に変わっていくのか、要注目です。そのための参考の一冊にしてください。では、書籍情報です。北の後継者、キム・ジョンウン。藤本健二著、中央公論新社より税込み756円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍ご紹介しようと思ったんですけど、北朝鮮に関しての本って今までどうもやってなかったみたいでちょっと見つかりませんでした。でね、北朝鮮やっぱりなんかうさんくさいとかなんか悪の枢軸みたいなイメージあるかもしれませんけど、何分情報がなかったのでね、今回の本読んでですね、やっぱり人間なんだなと。今回は将軍家とね、その周りの人たちだけだったんですけども、一般の人々、北朝鮮の一般の人々もね、意外とインターネットとか見るとね、ちょくちょく情報出てるんですが、やっぱりね、人間が暮らしてる国家なので、そうそう変なことはしてないと思うんですね。そういう意味でですね、今回の本、すごいまがまがしい本に見てる人もいるかもしれませんけど、書いてる内容は普通の人間が、普通に育って、そして指導者としての立場をね、築いていく、そしてそういうリーダーシップを身につけていった過程というのが書かれている。藤本健二さんという、ちょっと言い方失礼ですけど、おじちゃんのですね、回顧録が書かれています。というわけでね、あんまり構えずにこちらの本読んでみるのがいいんじゃないでしょうか。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。